こんにちは、長山です。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。今週はですね、なんとゲスト会にしました。前回前々回でね、お便りいただいたりとか、ゲストも呼びたいなっていう話をしてたと思うんですけども、いろんな方にですね声をかけていただいて、今日はですね、あの有名ポッドキャストホットテックの MC のクシーさんに来ていただいております。クシーさん、よろしくお願いします。
お願いします。いやーねもう一人会聞いてましたよ。
ありがとうございます。
はい、
どうですか。
あ、長尾さん結構一人で喋れるんだなと思って
ありがとうございます
聞いてました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。クシーさんはもうあの胃の一番に大丈夫ですかと、僕に何かできることがあればっていうのをあの声かけていただいて、いや本当にこういう時の瞬発力の速さはさすがだなという
瞬発力だけでやらせてもらってますから私はもう業界をね、荒波をこう生き残るにはこう瞬発力しかないと思って、
瞬発力と行動力で、うん、いやでもすごく僕それ大事だなと思いました。やっぱりなんですか、そのやっぱ躊躇すると思うんですよね。大丈夫かなと思ってる気持ちはいろんな人にあると思うんですけども、
うん、
そういう時にこう実際に声をこうかけるかどうかっていうのはまた一つこう式というかね、壁があると思うんですけど、
ありますよね。
ね、クシーさんそこをピョンと乗り越えて、うん、ありがたいなというふうに思ってますし、ね、あれですよ、僕らのね、ファンイベントというかイベントにも来ていただいた時も、
うん、
あのね、エピソードでもう話しましたけど、クシーさんがね最前列でめちゃめちゃ盛り上げてくれたっていう
すいません、ガヤをしたくて、
すげえありがたかったなっていう話をね話しましたけど、そういう形でですね、本当にありがたい、ありがたいリスナーさんであり、ホトテックの MC のクシーさんにね、ゲストに来ていただいてるんですが、前回クシーさんはその今ホトテックって言ってますけど、クシーさんがやられてるホトテックっていうポッドキャストを始める前、直前に、
そう
ゲストに来ていただいた
んで、これから始めるよっていうタイミングでね。
そ
うですよね。
で、それがなんと2022年の4月だと、4年前ですよ。
4年前ですって。なんか、そんな気全然しないですね。
そうですね。ですよね。いや、ま
あ、ちょいちょいね、長山さんリアルで会ったりしてるからかな。
ダイアリーとかね、オンラインでもね、いろいろ交流、この後話しますけど、交流とかね、お仕事の話とかもあるんですけど、で、ホトテックも5年目ですか、
うん、らしいですよ。
あっという間ですね。
この間、あの、ロゴをリニューアルしまして。
しましたね。うんうん。
はい。で、その第2期だなんつって勝手に言ってるんですけど、はいはい、いや、4年目ですね、なんて言ってたけど、あれ ?5 年目じゃないって、今日気づきました。
そうですね。あれ年目で言うとも、はい、丸4年で5年目
ね。ね、そうですよね。
そういうことですよね。
まあ、それぐらい、こう、もう、ライフワークになってる感じの。
ですよね。いや、だからそ、はい、まあ、続くかどうかっていうのは、多分ね、当時も一番最初ね、あったかなと思うんですけども、
うん。
まあ、ずっとスムーズ。まあ、まあ、ちょっとね、お忙しいっていうのも、ね、時期とかもあったし、いろいろ。
そうですね。はい。
ね、お二人とも、こう、ライフステージの変化みたいなね。
ありますからね、
うん、でもあったっていうのもあったけど、まあ、5年やられてて、うんうん、
そう、当初は週に2回更新してたんですけど、
ですよね、うん、
まあ、ちょっとお互い忙しくなりすぎちゃって、ちょっと週2はきついかもってなって、今週1にペースを落としはしてるんですけど、コンスタントに収録自体は毎週やってるので、うん、そこは崩さないようにしてるんで、なんとかやってられてるかなっていう感じですかね。
あの週2は週に2回収録だったんですか、
はい、いや週1で2本撮りです。
2本撮り。あ、なるほど。
そうです。
ああ、じゃあちょっとその時間を、まあ、使う時間と、
うん、
まあ、話すネタとそういうのをちょっと調整するのは大変だねっていうことで週1にって感じです、ね、
そうなんです。
いや週2ってすごいと思いますよ。週2は相当なもんですよ。
週2はねちょっとハイペースすぎるなって思いました、うん、はい、うん、
で、その間にちょっとね、この間にいろいろ差分があったっていうことで、トークメモの方にはですね、あの、こんなことがありましたっていう、クシーさんのブログからピックアップしてもらった大きなトピックがあるんですけども、まあ、ざっと見ていきます？
あ、いきますか。いや、なんか私の話ばっかりでいいのかなと思って。
まあ、前半はクシーさんの、ね、アップデートで。
あ、ありがとうございます。
なんだろう、でもね、大きな話でもな、そうか、 指定難病になられたって話はちょうどそのゲストに出たその後でしたっけ。
そうなんですよ。ゲストを出させていただいたのが2022年の4月だったんですけど、はい、その年末になんかちょっと調子悪いなっつって病院行ったら、うんうん、あれよあれよという間にあの指定難病のね、あの膠原病っていうのがあるんですけど、はい、まあそれを起因とした器質化肺炎っていう、うん、あの肺が固まっていっちゃう病気があるんですけど、うんうんうん、まあそれになったっていうのがあって、まあ今ね、その退院もして普通に元気というか、まあ隔月で病院行ってるんですけど薬がちゃんと効いていて、まああまり普段はその皆さんと遜色ない感じで過ごせるぐらいにはもうなってて、
よかったですね。
そうひどい時はやっぱりね、あのあまりこう呼吸がずっと浅くて、
うんうんうん、
走ったりできないし階段も登れないしみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、今はまあちょっとゆる歩くのがちょっと遅めかなぐらいの感じで、あとはもう普通なんで、はい、割と元気なんですけど。
いやーこれ最初聞いた時びっくりして、
ねえびっくりしますよね。
いやどうなっちゃう
か、
でもでもね、ご本人のブログだとなんていうの、こう明るく書かれてるからそのなんかそんなに大丈夫なのかなって思いつつも、まあでもこうきちんと治療していけば、うん、していくんだろうなっていうふうに見てましたけど、
全然大丈夫っす。
ね、まあその後ね、もちろんね、その当時はびっくりしたけど、まあ、その後の様子だとね、
う
ん、すごく元気そうだったんで、まあ、よかったなというのがありましたね。でその後転職、あでもその後ともないか、その2年近く1年半後に、
そうですね、1年半ぐらいですね、うん、はい。まあ、やっぱ病気になっていろいろ考えることもあったりとか、うんうんうん、その所属してた会社がちょっと大きい動きがあったりとかして、
はいはい、
まあ、自分が今できる働くということでこう社会に及ぼせるものってなんだろうって考えた時に、違う環境に行ってみるのもいいんじゃないかなと思って、まあすごい大きい会社だったんですけど、うん、まあ割とこじんまりした会社に移動したっていうのと、あとはまあ副業いろいろあのいろんなところ見てみたいなっていうのもあったんで、自分の会社を作ったみたいなところもあって、うん、まあそれが2024年の6月なので、まあ2年前ぐらいですかね。
2年前ぐらいですか。
うん、
で前の会社がめちゃくちゃ長かったじゃないですか。
長かったです。20年いましたね。
20年ですよね、はい、いやだからね、このブログ、まあこれあのショーノートにも貼ってるんで貼りますけども、送別会がね、壮大な送別会が行われたっていうレポートと一緒に
自分でやりました。
うん、写真が自分のね感じ力をフルに活用して自分の送別会をするという。そうそう、
ね、え生前葬って言われてました、ずっと。死ぬのみたいな。
確かに。そのぐらいのなんか壮大な感じですね、これ。
うん。
いや、これは盛り上がってた。すごいなと思ってました。でも、あ、そっか、でもなんか、でも転職しても2年。
そうですね、ちょっと。丸2年経ちましたね。う
ん
う
ん、
はい。
なんかでも、あっという間って感じですね。
そうですね、やっぱり、まあ、AI とかがねすごいこう導入されて、はいはい、こう開発の現場って結構すごい変わってるんですよ、うんうんうん、実際は、
うん、
なんだけど、まあ、私がやってるその技術広報みたいなところで言うと、まあ、そんなにまだまあ、企画段階ではいろいろ変わってますけど、うんうん、その実際に人が来て何かをしたりとか、
うんうん、
こうエンジニアとか、まあ、最近だとエンジニアリングマネージャーみたいな人たちいますけど、まあ、彼らに対して何を届けるのかっていうところは変わらないので、
うん、
まあ、あんまり影響はないというか、楽しくやれてるし、
そうですね、確かに人と人とを相手にするみたいな、そういう感じですもんね。
そうなんですよ、やっぱりね、うん、AI まだフィジカルはそんなにたくさん影響を及ぼせないので、
うんうん、
やっぱりね、会場を手配して空っぽの空間をどう作っていくのかってまだ我々しかできないので、
うんうんうん、
まあ、そこをやってるっていう感じですかね。
なるほど。
うん、
で、あとは EM
コンフね。これは、ね、はい、あの、転職したのをきっかけに、転職した会社の上司が、EM コンフっていうイベントやろうと思ってるから、手伝ってっていう話をされて、やるようになったってやつで、で、これはね、永山さんにも実はお手伝いいただいてて。
そうなんですよ。ね、デザイン周りで、ね、ちょこちょこっとデザインさせてもらったやつですね。
はい。
この話どうしようかな、掘ろうかな。
あとでもう一回やりますか。
あとでちょっと掘りますかね。
はい。
あとは、ね、僕がちょっとね、個人的にあのこのメモがあって興味あって聞きたいのが、はい、これ、私立矯正の話なんですよね。
ああ、いいですね。
私立矯正、はい。うん。あの、はい、何でしたっけ、インビザライン、
そうですね。私はインビザラインで。
あの、マウスピースでこう、少しずつ矯正するタイプの を採用されたって感じなんですけども、実は自分の子供がこれやってまして、は
い、うん、おー、なるほど。
で、今、絶賛矯正中って感じなんですけども、僕もめちゃくちゃ歯並びが悪いんですよ。
はい、まあ悪いというかね、特徴的に。刃がね、うん、そう、私も刃が特徴的だったんですけど、
う
ん、今は多分そんなに。
そうですよね。今ね、画面で見せてもらってますけども、
はい、
お聞きの皆さんにはこの矯正っぷりが伝わらないですが。
そうですね。
はい。あ、綺麗ですね。あ、でもそんなにでも、歯並び悪いイメージそんなになかったっすけど。
いやー、あの、ブログを参考に貼ってるんですけど、やっぱやる前は結構私も刃がバチッとあって。
ああ、本当だ。あ、うん、そっかそっか。だからこういうところも多分僕と似てるっていうところに言われたところ、
そうですね、
ところだったんですかね。
そうだと思います。うんうんうん、こう、ニカッと笑った時の感じが、印象が多分近いっていうのもあって。
近いでしょうね。はい。それが今は、その辺もだいぶ、
そうですね。
ね、まとまってるって感じ。これどのくらい期間？
あ、ね、うん、3年ちょっとですね。
期間で言うと3年ぐらい？
はい。ただ、最初にガーッと動かしちゃうんですけど、半年ぐらいで相当見た目は変わりますよ。
ああ、最初の半年ぐらい、ガーッと動かすって何ですか？その、マウスピースを。
いや、パパ、やってるんでしょ？
やってるけど、ガチャガチャ変えるってことですよね。だから最初に大きく変えるって感じ。
そうです。最初にもうガーッと移動させちゃうんですよ。
うんうん、
で、あの頻度もね、こうパカッとマウスピースをするんですけど、透明の。
うんうん、
で、最初にスキャンをバーッとして、で、それをアメリカの方にデータを送って、
うんうん、
1ターンでおそらく10枚とか12枚とか来るんですけど、それを何回かこう繰り返すって感じなんですけど、最初の1ターン目の時に、マウスピースを変える頻度が変わっていくんですけど、
はいはいはいはい、
一番最初って結構頻度高く変えるんですよ。2、3日本当かな。
あ、2、3日、ま、
いや嘘だな、1週間ぐらい
1週間ぐらいで、
うんうん、1週間ぐらい変えるんですけど、
うん、
相当ガラッと変わりますね、最初の半年ぐらい。
最初で、うん、
あ、もう終わったんじゃねみたいな気持ちになるぐらいすごい動くんですけど、ただそのちゃんとこう噛み合わせ
はい、
とかを、
そか
あの、すごい細かく調整していくんで、うん、で、あの、途中で歯の間を削ったりしてくれて、
うんうん、
で、隙間がない人は親知らず先に抜いたりしないといけないんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのをやっていくんですが、一番最初で結構動くんで、
あ、
で、動かすときはめっちゃ痛いです。
あ、やっぱり痛いんです。それはやっぱり痛いんだ。
痛いです。無理やり動かしてるんで、
歯を、ね。最初 70% ぐらいまでは、もうバーッと動いて、
うん。
で、あとプロダクションレベルにこう、
そうです、そうです。そうなんです。
サービスを磨いていくみたいな感じですね。
そうです。ウェブサイトと一緒ですね。
うん、こういう例外が来たらどうしようとかね。はい、そういう細かいところを潰していくっていうね、う
ん。でも結構お金かかるんで気をつけてください。
いや、
重心量
なん
で今。
そうですよ、
はい。
そうですよね。だから、串井さんのこのレポートのブログだと、まあ、およそ100万円ぐらいかかったと。
それぐらいですね。はい。
いや、まあね。子供の場合はもうちょっと安いけど、言ってもって感じですね。
う
ん、
そうですよね。
うん、
ただ、あの、健康に影響が出ると判断された場合は、もっと大掛かりな手術とかするんですけど、例えばこう、反対光合ってね、下の方だけ出てて。
あ、はいはい、ありますね。
うん、で、それが、手術が必要なぐらいだって判断されれば、もう全身麻酔かけて、
うん、
で、顎バコッと削るのかな。
うん、
で、こう、顎をガーンって動かして、で、さらに歯列矯正までやるっていうパターンもあって、あの、私の兄がやったんですけど、それは保険聞いてましたね。
うん、ああ、もうそれはもう。
医療行為、はい。
あ、女性生活に支障があるっていうふうに見なされるみたいな感じですかね。
はい。ただ私の場合は、まあね、その歯並び良くしたいとか、
うん、
磨き残しがあると気になるな、みたいな感じが、もともとは理由なんで、うん、はい。
重心で、ね。心理的な側面、だからその美しさみたいな側面とか、あるけども、はい、うん、実際なんかその、他に、こうメリットあったりしますか？
メリット。どうですかね。人と一緒に写真撮るのに、こう、変な抵抗はなくなりましたかね。ニカッと笑って写真撮れるようになりましたかね。まあ、その影響がどれだけいいか悪いか、ちょっと私は分かんないですけど、よく写真は撮るようになったかなって印象ありますかね。はい。
いやー、そうなんで、気になるんですよね。
まあ、人生長いんでね、結構。
そう、だから、その、なんだろうな。このブログにも書かれてましたけど、まあ、40歳からとか、まあ、もうすぐ50とかになってくると、う まあ、もういいんじゃないかって気持ちもなる、その天秤というかね、うんう
ん、そうですよね、
いう気持ちもあるんですよね、
うんうん、
まあそのまあ、僕の場合は結婚もしても子供もいてとかってなってくると、
そうですよ ね、
ね、外見をどれにどれだけ投資するかって
わかる、
ね、うん、どうなのかなっていうところも、まあ、
ちょっとね、わかりやすく言うと、これからモテてどうしたいのみたいな、まあ、モテるためにやるわけではもちろんないんだけど、
ないですけど、ね、いや、わかる、わかりますよ、うん、わかります、
そうそう、ただ、うん、その40超えてやる必要あるのかなって思う人は多分多いだろうから、うん、私はこのね、レポート書いたりしたんですけど、うん、やっぱりね、反響は大きくて、
うん、やっぱり、
やっぱ、うん、ずっと悩んでたけど、やっぱやることにしましたという、結構やりました、3、4人かな、もっと言われたかな、うん、直接聞いただけでもそれぐらい言われたんで、実際は結構多いんじゃないかなと思いますね。うん、はい、
そのモテたい動向というよりも、やっぱそのね、自分をどうケアするかっていう話ですよね、そこに関しては、うんうん、
はい、
だからさっき言ったそのね、写真に写る時のこう自分の気持ちがどうなのかとかっていう、うん、ところがに聞いてくるのかな、
うん、そうですね、ただやっぱデメリットもあって、
うんうん、
人の歯並びがめちゃめちゃ気になるようになります。あ、で悪いというか、まあ普通の人はそんなに気にならないですけど、うん、歯並びがいい人に対してだけめちゃめちゃ歯並びいいなってガン見しちゃう。
ああ、そうなんですね。あ、うん、
これ自然かセラミックかみたいな。な
そっか。いろんなこうプランとかを歯医者さんと見たりとかするから、そうそうそう、何をしたらどうなるかっていうのも知識としてこうインプットされるわけですね。
うん、そうです。高そうとか思っちゃう。
ねえ。で、ホワイトニング面白いですもんね。これはなんかうちの妻もこの間やってたけど、なんかマウスピースに薬剤入れて挟むみたいな
やつです
よね。うん、
で、それはホームってやつかな、2種類あるんですよ、ホワイトニングも。
うん、
歯科医でやるやつと、歯医者さんでガーッと一気にやっちゃって。
あ、はいはいはい。
で、プラス家でその薬剤を入れてマウスピースでってやつもやると、うん、まあさらに効果ありますよっていう、うん、まあ2つを掛け合わせてやることが多いんですけど、それをやったりしましたね。
うん。これだいぶ写真迫力あって面白いんで、ちょっと、ぜひ皆さん。
これ受けますよね。
うん、見てほしい。見てほしいな。人の歯をあんまりこんなにたくさん見るっていう機会もないと思うし。うん、
ですよね、
うん。
だからあまりに生々しいから、写真モノクロにしたりしてるんですよ。
ああ、確かに。あ、そうなんですか。
ゾアップすぎて。
一応ね、気を使って。そっか、100万円ね。これをどう取るかだな。
そうですね。
あとは、年末、テレビ出演もされて、最近は。
ああ、そうなんですよ。これね。ドキュメント72時間というのが好きだって言ってて。で、これもポッドキャストの縁で、
うん、そうですね、うん、
はい、紹介していただいて、ドキュメント72時間という NHK の番組があるんですけど、これの感想だけを言うポッドキャストっていうのがあって、
はいはい。
で、それは東中野の雑談っていうバーのところで友達経由で紹介されて、
うん、
福士さんそういえばあれ好きじゃん、この人そういうポッドキャストやってんだよつって紹介されて、いや僕も本当好きなんですよつって話してたら、そこにゲスト呼んでいただいて、
はいはい、聞きました。
でそこのつながりでこう
さらに
飲み会行ったら公式の方々がいらっしゃって、
うん
ね、
うん、
なんかあれよあれよという間に
プロデューサーさんがとディレクターさんとかがいたってやつですよね。
そうです、いわゆる統括のね、うん、エグゼクティブプロデューサーとかもいて、
しかもダマだったんですよ最初ね。
ダマでした、
うん、
全く知らなくてただのファンの集いだと思ってたんですけど、うん、
話めちゃめちゃ笑ったな。
そう、爪痕残したくてロケ地をマップ全部 Google マップにピン打って持ち込んだらもう大受けで、
お、
はい、でも結果それがその年末のスペシャル出る時もそのマップを紹介してくださいっていう依頼を受けて行ったんですよ。
うんうん、ファンの一人として。
そうです、
詳
しすぎてやべえなって結構言われましたね
すごいな。普通にスタジオ行ってもう収録一通り全部参加してやってきたって感じなんですね。
そうです、結構長かったですね。 7,8 時間かかったですね。
あ、そんなかかるんですか。
はい、途中休憩結構挟まるんで、
うんうん、
長いんですよ。
あんまりねテレビの撮影どういう風な段取りでどういう風にしてるかって分かんないですからね。すごいな、その経験も。
ね、ちょっと僕の話だけだとあれなんですけど。
はい。
長山さん、どうですか最近。
最近。
お元気ですか？
あ、全然元気ですよ。おかげさまで、仕事も順調に忙しいですし。
おー。
まあ、まあ、特に大きな怪我も病気も最近ないので。
うん、なんか骨折ってましたよね。
そう、骨を。
鎖骨？
そうですね、鎖骨しばらく前に折ってますけども、まあそれ以来大きな怪我はないですからね。うん。
それは何よりですね。
あの、そう、なんだっけ、クシさんのギャザ、ん？ポッドキャストのイベントを、
あそこでやったじゃないですか。あ、はい、ポッドキャストザ・ギャザリングね。そうそう、いつでしたっけ？もう3年ぐらい前か。
うん、そう、うん。あの時ちょうど、ようやくなお、くっついたぞぐらいの時でしたもんね、一旦は。
うん、なるほど。あれぐらいか。そう、長山さんといえばね、あの、私は一緒に EM コンフ、
はいはい、
一緒にやったっていうのはさっきちらっと話してたんですけど、うん、あれ、もともとはそのエンジニアリングマネージャーっていう職種があって、その人たち向けのカンファレンスやりたいねっていう話があって、で、実際にやれるやつを連れてきたで、つって連れてこられたのが私で、
うんうん、
で、その会場を決めたりとか、全体のスケジュールを決めたり、具体どうすんのみたいなところをもりもり進めてたんですけど、その中で、うん、ウェブサイトどうするのって話があり、で、あとはまあいろんなデザインが必要になってくると、新しいイベントなので、うんうん、なので誰か敵にはいないかなって思って 0.2 秒後に思い浮かんだのが永山さんだったんで、すぐ連絡して、
うん、
もうね、完璧に要望に全て答えていただけて。
あ、そうでしたか。あ、
なんなら翌年もおかわりさせていただいて、
そうですよね、
今年もよろしくお願いしますっつって、
ね、やらせてもらいましたね。
いや、ほんとね、多分、おっさん FM 聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、あんまりご存知ないかと思うんですけど、長山さんね、結構いい仕事するっすよ。
ありがとうございます。あんまりね、仕事に対してね。
ね、話さないですもんね。うんうん、そうだから、ちょっとどこまで話していいかわかんないですけど、あの、こういうイベントをやりたくて、で、あの、ロゴとウェブサイトと、うん、あの、それに付随する細かい、あの、会場で使うものとか、そういうのも一通りお願いしたいんですってお話しさせていただいて、で、一番最初ロゴってね、結構作るの大変なんですよ。うんうん、最近だとなんか生成 AI でピャって作ったりすると思うんですけど、
うん、
なんかどうしても私は昔ながらのその作り方の方がやっぱり好きで、
うん、
そのイベントってね、こういう思いでやりたいとか、こういう風に感じてほしいとか、うんうん、参加者にこういう気持ちになってほしいって、結構いろんな思いが実は詰まっていて、運営側としては。
うんうんうん、
なのでそれをもうパッとした絵というか、デザインで表現できるのって本当にすごい才能で、で、生成AIだとプロンプトで何色で、どんな感じで、
うんうん、
なんていうテキストを入れてとかって言うとピャって出てくるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりそういうことではなく、ちゃんとデザインに理由が全てある。じゃないですか、デザイナーの方が作ってくださるのって、うんうん、で最初に永山さんにお願いしてこういう要件でお願いしたいですって言って出てきた後の、まあ、いくつか案があったんですけど、まあ、やっぱねどれも良くって、でちゃんとした意図が込められていて、うん、でその中でもこれがいいと思いますよっていう、まあ、こういう意図だったらこれがいいと思いますよっていう、まあ、プロとしてちゃんと推薦もしてくれるし、だからめちゃくちゃやりやすくて、
うんうん、
現場のみんなも、あ、永山さんめっちゃいいね、みたいな。全部お任せできて、ほんと最高、みたいな評判が良かったんで、あ、まあ2年目も引き続きお願いしますって感じになったんですけど、いやー、本当に動くものもね、さっと作ってくれるんですよ。ウェブサイトってね、一昔前だと、ペライチの動かない感じのやつだったりするんですけど、
うんうん、
じゃあその実際ちょっと軽くサイト上で表現してみたんで、これでチェックしてみてくださいってこう実際に動くもの、かつアニメーションしたりするものもサクッと作ってくれるんで、うんうん、いやー、やりやすいと思って。
そうですね。やりやすさは意識するようにはし、はい、特にね、やっぱりリモートでね、あの、仕事するってケースが多いので、その場に行ってコミュニケーションするってできればいいっていうのはもちろんあるんですけども、そうじゃないとやっぱりこう物で、ね、うん、なるべく早く、ね、見せて確認するとか動いたものを確認するとかっていうのはこう意識的にはするようにはしてますね。
そうですよね、うん、で今回は2回目で、まあんまり私は2回目はそんなに細かいところは入らず、
うんうん、
あの他のメンバーにお任せしたんですけど、イベント終わった後に追加でその登壇者の人にこういうものを送りたいっていうのを、うん、言い出して、で、あの、盾とね、 ピンバッジ作りたいって言って、スピーカー限定で。
ね、そう、だから、あの、まあこれ、僕もでもすごい面白かった、EM 候補面白かったのは、やっぱり、くしりさん含めそのね、コアのチームの皆さんが、こういうことやりたい、はい、ああいうことやりたいっていうのをこう資料にして、で、それでこういうデザインを作ってほしいっていうのをまとめてきてくれるんですけども、やっぱ結構、うん、なんつうの、アイディア、いろいろアイディアをこうやって、これもやりたい、あれもやりたいって、多種多様な、はい、あの、ね、作り物あったじゃないですか。
はいはい、
ね、まあ、まあ時にはちょっと無理っぽいやつもあったりとかして、いろいろ頭をひねりながらやったんですけども、うん、それが1年目で、はい、で、1年目で結構やりきったというか、結構いろいろやったかなと思ったら、2年目も結構いろいろもりもりオーダーが来て、
うん、そうなんです。ね、やりたいことが多くて。
うん。なんかね、こう、ちょっとしたこうパネル展示もしたいとかって言ってね、
そうそうそう、
イラストレーターさんがちょっとこう探してとかってやって、ちょっと結構あの辺は慌ててやったりとかして、でもその時でも、くしーさんとかね、もう割と、うん、あのデザインは割と手離れして、
イベント
のね、本丸の方でっていう感じでやってたんで、うん、あ、そういう体制かなと思ったら、あの、イベント終わった後に急に、ちょっと長山さんですって、やってきて、
お前いたんかみたいな。
お、なんか始まったぞみたいな感じでね。
ね、めっちゃ楽しかったですけど。うん、それでやっぱ EM コンフ一番いいのは、長山さんが一回も会場来てないっていうことなんですよね。
あ、そうなんですよ。いいんですかね。すべて
リモートで。
いや、本当に申し訳ないですけどね。
いや、全然いいですよ。はい。
本当に。
ただね、あの、でっかい作り物あるんですよ、EM コンフって、
うんうん。
あの、大看板っていうのがあるんですけど、ね、あれはあの、うん、すごい私のこだわりでやらせていただいてるんですけど、うん、まあ、こう会場入った時のインパクトとか、
うん、
あの、ペラペラのやつ、ちょっとあんまり好きじゃなくて、しっかりこう、木工工事を入れて、ちゃんとしっかりした看板作るっていうのこだわりをね、やってるんです、うん。あれはね、ちょっと見てほしいんですよね、長山さんにも。ね、はい。
実は、今年もでかいの出してたんです。出しましたよね。
出しました。はい。
うん、で、裏面にも印刷ができるから、ちょっと急遽こっちにもデザインしてくれっていうので、そうそう、少し入れさせてもらったんですけども、それが、その、それパパッと作っちゃったんですよ。時間もないなっていうのがあったんで。
う
ん、はい。
で
も、
ね、
結構それがなんかみんなの印象に残ってるって話を後から聞いて、
そうそうそう、
あ、はい、そういう感じだったのと思って、
うん、そうなんですよ。
ちょっともうちょっと少し力入れてよかったな、はい、っ
一応解説すると、あの、会場的にエスカレーターを登ってくるんですよ、
うんうんうん、
で看板が左手に見えてくるんですけど、
うん、
表面は向こう側なので裏側が丸見えになっちゃうと。で、一般的な木工工事って、裏はもちろんスカスカなわけですよね。
はいはいはい。張りぼってみたいな、
ね。それが、そう、それが一番最初見るのやっぱやだねって話をして、うん、何らか工事というか裏もなんかやりたいねっていう話をして、まあまあ、わかりやすくウェルカム、EM コンフみたいな感じでいいんじゃないっていうのを話したんですけど、相当評判良かったですね、
うん、
なんか本当にこれから始まるんだっていう感じを皆さん感じてくれたみたいで、結果良かったかなと思ってますけど。いや、そうなんですよ。
参加された方にも、あれがすごく印象に残ってるって言われて、あ、
よかった。
一番最後にした仕事がそういう感じになったのかと思って、
ああ、
面白いなと思いましたね。
そう、長山さんの仕事のいいところは、そこら辺でなんかこう、あんまりごちゃごちゃ言わず、まずパッと手をつけてくれるっていうのは本当にやりやすくて、僕はいつもありがたいなと思って。
ごちゃごちゃ言わず、ごちゃごちゃ言わずっていうのは、その、
いや、なんか最初に言ってた要件と違うじゃないですか。
ああ、そういうことですか。
絶対言わないじゃないですか。
そうですね。まあ変わるもんだと思ってるんでね、はい、基本的には。
そうそう。うん、だからそこの仕事のやりやすさすごいあって、
うん、
だその、最終的に形になるものって、やっぱり要件ちゃんと決めて、で、そこに向かってやんないといけないんだけど、
うん、
やっぱりね、こう、ウェブサイトを作り慣れてるからなのか、完成品ってそんな簡単にできないし、途中で変わっていくよねっていうニュアンスがやっぱり長山さん根底にあると思うんで。
ああ、そうですね。うん。うん、
だ相当こう、うん、フレキシブルに動いてくださるのがいいなと思うんですけど。
そうですね。その感覚はやっぱ強いですね。うん。やっぱりその、ね、うん、特にこういったイベントってその、イベントの事業会社さんがプロとして回してるというよりは、うん、まあ、当事者の皆さんがやってるっていうことじゃないですか。はい、まあ、くしーさんはもうなんかセミプロっていうか、まあ、ね。プロだけど、でも言ったってね、はい、ね、その一人だけそういう方がいらっしゃるってだけだから、
うん、
そう考えてくると、やっぱり試行錯誤して、やっぱりこうだっていう話っていうのは絶対出てくるわけじゃないですか。
そうですね。う
ん、ね、そうなってくると、まあ、いや、じゃあそれは見積もりないんでとか、最初の話、レクチャーになかったんでって話っていうのは、うん、まあやっぱりできないなっていうふうには思いますし、うん、まあ自分が逆にね、イベントする立場だったら、やっぱりそうしてもらった方がありがたいよなっていうのもあるんでね。うんうん、
そうですね。ヤプシーとかでね、永山さんって結構、スタッフとして入ってることも多いじゃないですか。
そうですね。うん、
なので、そこら辺のニュアンスとか、どうしても今やんないといけないという状況を組んでくださるんで、うん、いやもうね、最高ですよ、長山さんは。
そうですね。
皆さんもっと長山さんに仕事を発注した方がいいと思います。
グッズとかをね、使われてる状況がこう、つぶさにイメージできるっていうのも大きいのかなとは思いますね、はい、確かに。
そうですね。そう、長山さん、最近どうですか？その、AI とかね、活用される。もともとほら、コード書けるじゃないですか、長山さんは。でかつこう AI も今どんどん普及してきて、実際にこう永山さんの関わる仕事でどれぐらい取り入れてるもんなんですか、 AI を。
コードを書くっていう意味だと、もうほとんど自分ではコードは書かずに AI が書いてますね、うん、
おお、なるほどなるほど、うん、まあ、やっぱそうなるんですね、
まあ、
うん、
でまあ、特に僕みたいにこう中途半端な人間、なんかいろんなことに手出してるっていう人間は、うん、っていう辞任なんですけども、そうなってくると
器用ね、
はい、器用貧乏のね方なんですけども、そうなってくるとやっぱり自分が書くコードっていうのよりも AI が書くコードが乗り越えられちゃうスピードの方が早いわけですよ、うん、
なるほど、
より僕らの、うん、僕がそのすごいなと思ってる先輩だったりとかすごいエンジニアさんっていう風なのに比べたら、まあ、僕なんてこうね簡単に乗り越えられちゃうって、だからそこでこう上がらってもというよりは、うん、むしろそれをこうどう乗りこなして、うん、まあそのプロダクトにの品質を上げるかっていうふうに、まあ割と早期にマインドチェンジはして、
うん。
うん、なので、コードはもう AI に書いてもらってますね。
まあそういう意味ではデザインもできて、その実際の形になるものまで作れるっていうことなんで、
うん、
まあ総合力が全体的に上がるっていうことでもありますよね、きっと。そのコードが弱点ではなくなるっていうことですもんね。
そうです。そういう、それがやっぱりその、まあ、プロフェッショナルレベルに近づけられるっていうのは、うん、ある種強みだなと思ってるので、だからそういう意味では結構金額的な投資とかも AI には大きくしてますね。
あ、なるほどなるほど、
うん、
あ、じゃあ結構いろんな生成 AI 組み合わせて活用してる感じですか。
そうそう、組み合わせ活用してとかお金、うん、まあ、まあコード系のものとかは基本的に、はい、まあ、やっぱりねリミットが来ちゃうとそれが リミットになっちゃうので、お金で解決できるっていうところは結構お金を投じて使ってるみたいなところはありますね、う
ん、いくらぐらい課金しますか毎月。
でも言ってもでもそうでもないですよ。10万もいかないんじゃないですかね。
おお、じゃあ800ドルぐらいとか、
うんうん、ですね、
まあ、700、800、うんうん。なるほど、なるほど。そうっすか。ちょっと全然違う話なんですけど。
はいはい。
ポッドキャスト、もうサイフェム、どれぐらいですか？
6年とか言ってましたけど。
6年。
うん、もうすぐ400回とかですね。
おお。どうですか？ポッドキャストやって。いや、なんか私も4年やってんですけど。
うんうん、
全然他のやつ聞かないし、結局友達のとか知ってる人のしか聞かねえなみたいな感じがあり、で、あのポッドキャストギャザリングとかやりましたけど、ああいうの覗けば全然交流ないから、今日とかほら、東京でイベントやってたり知ってるんですよ。
そうそうそう、そうなんですよ。
ね、それこそあの雑談さんがね、あの運営で入ってらっしゃって、
うん、ポッドキャストとかね、リスンのね、近藤さんとか、純木さんとかも、うん、
行ってね、おお、すごい MC してるわ、みたいな。なんか見てたんですけど、
う
ん、まあ、1ミリも呼ばれず。
その辺絡んでないんですね。
そうなんですよ。まあ、積極的に行ってないっていうのもあるんですけど、
うん、
おっさん FM どうですか？そこら辺。イベントはね、まあ、単体でやったりしてますけど。
単体でやったりとかして、まあ、割と聞いてくださる方とは楽しくやってるよって感じですね。まあ、
うん。
うん、すんごいバカみたいに広がるってわけもないし、逆にいきなり何もなくなっちゃうって感じでもない、まあ、し、まあ、こうやって一人で続けてるところにね、クシーさん来て今日も話せてるっていう、割とこれだけでも楽しいなって感じでやってますけどね。
なるほど。
うん、
まあ、やっぱりこう爆発的に広がっていく感じもないし、あのテーマとか、
うん、
キャラクター的になんていうかがっつり流行る感じもないじゃないですか。
あのないですね、
似てるじゃないですか。
うん、
僕とことおっさん FM は、
うんうん、
おじさん二人で。
そうです、おじさん二人でね。
ね、その IT 系の人で。
串井さんのところの方がより、ちょっとだけ少しトレンドに寄ってるけど、まあでも言ってもそうでもないですよね。言うほどでもないですよね。
ちょっとだけで。
うん、
全然、うん、そうですね。ね、最新のトレンドの話するわけでもなし。
そうですね。
アメリカのね、シリコンバレーの話をするでもなし。
うん、ないしね。うん、
いや、なんか、生成 AI が最近こうらしい、みたいな、すごいふわふわしたテーマで。特に言いたいことがあるわけでもなく始めちゃうから。
うん、そうですね。ふわーっとやってますね。なんで続けてんだろうっていうのも、言われるとちょっとこう、パッと思い浮かばないけど、まあ楽しいは楽しくやってますけどね。
そうっすよね。まあ僕らからすると、ほら、うん、一方的にこう、近況報告してるぐらいの感じで、
うんうん
うん、で、こう、仲いい人には聞いてもらえてて、いや、不思議な活動ですよね、これ。
うん、でもなんか、僕の中では、自分の中のインターネットの使い方としては、しっくりきてるところはありますね。
なるほど。うん、
まあ本当におっさんで、くしーさんとかも古くからインターネッターじゃないですか。
そうですね。うん、長いですね。
で、それですね、さっきも言ってたリスンの近藤さんとかも、それこそみたいな話だし、
うん、
あとね、雑談の海さんとかもさ、
そう
っ
すね、
うん、古くからのみたいな感じだけど、みんななんか、全然こう、ルートは違うけど、みんなポッドキャスト始めてるみたいなところが、
そうですね、
あの数年前にこう、うん、感覚としてあって、で、なんかそういうこう、匂いみたいなのが、多分あるっていうのは、うん、わかるなと思っていて、インターネットの付き合い方としてこう非常に僕の中でしっくりくるメディアだなっていうのはなんかあるんですよね。うん、
なるほど、
うん、
そう、僕もそう思ってるんですけど、ま、違和感というかそうかなって思ってるのが、あのケンスーさんとかね、結構、ね、はい、幻会議とか、うんうん、ね、あの古典の深井さんと一緒にやってらっしゃったりして、うん、でケンスーさんってこう結構発信がすごく強いんですけど、
すごいですよね。うん、
まあ、その中で、その音声だけだともったいなくて、もっとこういろんな活用して記事化したりとか、ブログ化を勝手にやってくる、まあその AI を利用してみたいな文脈もあって、もう音声コンテンツをもっともっと活用した方がいいみたいな文脈のことを言ってて、真逆だな、みたいな。広げる気がそもそもないって思うんですけど、じゃあ俺は何のためにやってるんだろうみたいな自問自答を。
いや、そうね。僕もケンスさんの見てて、すごいなってね、うんうん。
すごいなと思いますよね。
ですよね。うん。やってんなって、やってんなって思うんですけど、し、うん、うん。
やってる。
面白いなとも思ってるんですが、
うん。
うん。確かにじゃあ、僕らはなんか、そうするかっていうと、まあ、そういう感じでもねえしな、みたいな感じにはなってますね。
ね。なんていうか、無茶しないというかね。
うん。うん、
もうここをコンフォートゾーンにしたいぐらいの気持ちで。
そうですね。むっちゃ。
わしはここから一歩も出んぞって思うの。むちゃはもうかたくなに、あの、書き起こしも脳でやってますから。
ああ、そうやってないですもんね。うん、
はい。リッスン行ってもむちゃはもう1ミリも書き起こしが出ないんで、うん、はい。ちょっと、寄与できているのか、できてないんですけど、
うん、
はい。そんな感じですね。
でもまあ、でも全然、その、やめちゃおうとか続けられなさそうとかって感じないわけですよね。続けていこうっていう。
まあ、うん。まあまあ、淡々とやってる感じですね。
うん。
長間さん、お互いそうだと思うんですけど、X、ほんとどうでもいいことつぶやけなくなりましたよね。
そうですね。
そう思いません？
うん。昔に比べてだいぶ考えてから投稿するようになりましたね。
ね、炎上リスクみたいなのもそうだし、う
ん、僕はそもそもだいぶくだらないことしかつぶやいてないんですけども、あのレベルですらあの前よりもだいぶ考えてますからね。
おお、なるほど、
うん、
そう、私ここ数ヶ月なんかどうせだったらもうちょっとフォロワー増えてくんないかなみたいな感じをちょっと思っていて、
うん
うん、なんでかっていうと、僕技術広報って仕事してるんですけど、まあ、この仕事のやり方というか、もっとみんなうまいことコスパよくできるようになったらいいのになっていう思いはあったんですけど、
うん、
言わなきゃ伝わんないし、で、最近だとアルゴリズムの影響でちゃんとしないと届かないというか、
あ、
うん、はい、そういうのもあるから、
は
い、正しい発信をした上で正しい影響力を持っていった方がいいのかなみたいな気持ちはちょっとあって、
うん、
で、それこそあの AI と壁打ちをしたんですよ。あの私の X のポストをざっと見てもらって、
うん、
ちょっとフォロワー増やしたいんだけどどうしたらいいと思うって言ったら、その技術広報っていう仕事とか、その、うん、 そういう仕事に特化した内容の発信をして、そのブログをたくさん書き、でそれも技術広報に関したものをやって、
はいはいはい、
でその趣味みたいな、その BTS が好きだとか、
うん、
ドキュメント72時間とかそういうこと言うのやめろって言われて、つまんねえこと言うなこいつと思って友達なくすよと思って
本当ですね
でもがっかりしながら、うん、それでなんかちょっと最近ポストもあんまりしなくなっちゃうなんだよと思って。
いやー、でも最新の今日今の時点の最新のポスト E7 系のかっこよさは異常って言って、あの、ね、電車の写真ねペッて貼ってますけども、
これ久しぶりにマジ関係ないテックも何も関係ない、うん、あの生成 AI に怒られるポストですだってかっこいいんだもん輝き
そっか、
かっこよくないですか、
うん、いやかっこいいですねこれね写真ね、
見て、
うん、見てますよでかい写真、はい、うん、
いいな、
赤井さんがいいなっつってる。
そうなんですよ、うん、やっぱりね子供を持つと電車一回入るんですよ ね、新幹線とか電車とかね、うんうん、でやっぱりね輝きとハヤブサは外せないわけです。
あ、かっこいいな、うん、やっぱこれ
ね、刷り込まれてますね男の子、うん、
これでもこういうのダメなんだ。
ダメなんですよ
AI、 やっぱり専門性をこう打ち出していって、
そう
みんなのこう役に立つ情報とかを配信していくと、うん、フォロワーが増えていくみたいな、
うん、そう、いや、うん、分かるよ、分かるけどさ、つまんなくない？
そう
だ
そうね、まあそういう、
そうやってねみんなディスコードとかに行っちゃうんですよ、クローズの方にね。
そうね、クローズの方にね、うん、うん、そうですね、ま
あ、それはそれでいいけどね、
それが盛り上がってるところも結構ありますね。あ、
なんか息苦しいなって思う反面、昔が異常だったんだなっていう気もします。
ああ、そっか、確かにね、うん、あれ何だったんですかね。
いや、わかんない
ツイッターのなんか初期とかね。
いや、もうほんとそれこそね、小中高大、老人全部一緒くたに集めてみましたみたいな場所だったから、
うんうん、
なんか思いがけない出会いもあったし、
そうですよね、
なんか変な関わりもいっぱいあったから、
うんうん、
だから最近ほら X って自動翻訳機能がついて、
はいはい、
海外の人たちとのやり取りがなんかすごいスムーズになってるんですよね、
うん、なんか、
だそのアメリカの、
あたかも日本語で同士で日本語だけで話してからのようにね、そうそう出てますよね、うん、
そう、だ本番の人たちがマジのバーベキューを教えてやるとか、
あ
の韓国の人がめっちゃうまいわかめスープの作り方を教えるとか、うんうん、なんかそういうのがあって、まあ、なんかあの頃の空気をちょっと感じるなみたいな、
あ
全く違う人たちがこう偶然の出会いを起こすっていう、
うん、うん、
ただそれに乗れない自分にちょっともどかしさを感じるっていうね、なんか息苦しさと、まあ、新しい楽しさを見出してる昨今ではありますかね。
うん、
長山さんは何が楽しいですか最近、インターネットは。
インターネット何が楽しいんだろう最近。インターネットはどうかな、
もうやってねえな、
うん、SNS とか見てると辛くなることがやっぱ多くなっちゃって、
はいはいはい、
うん、なんかそういう、まあ見てはいますけど、なんかあんまり積極的に SNS がどうこうっていう感じじゃなくなってきちゃってるな、
う
ん、
そうですよね、
うん、インターネットっていう感じで言うと、でそれこそポッドキャストとか、このポッドキャストのディスコードとかの方が、
うん、
ね、まあ楽しいっていう、純粋なる楽しさっていう意味では楽しいし、うんうん、
でもおさえ FM のディスコード入っても別に永山さんの気楽なつぶやきは見れないじゃないですか。
うん、
私はもっと見たいですね一ファンとして
あんまりどのくらい投稿が多くてもいいのかなってのは悩みどころですよね。なんか、あの、くしーさんのところみたいに自分のチャンネル作るのがいいなと思いました。
あれね、おすすめですよ。そう、うん、私のところは、
ツイッターみたいなやつ。
くしーのつぶやきっていうチャンネルがあって、うん、そこで私が勝手につぶやいてるから、
うん、
本当なんか、なんだ、X で気ままに投稿するとちょっと、何かの金銭に触れそうなものもそこで結構話題にしたりするんで。
うん。あれはいいなと思います。その、ね、まあ別にそんなにいらないよって人はそこのチャンネルだけミュートすればいいわけだし、
選べればいいのかなと思ったんで、
うん、それはすごくいいなとは思ったんで、
ね、その辺はちょっと長山さんのあれ見たいわ。 ちょっと作ってくださいよ、よかったら。
あれはいいアイデアなんでパクりたい。
うん、うん、
あと別なイメージキャストっていうポッドキャストのディスコードサーバーは、あの、うん、インスタのストーリーズみたいに1日で消えるチャンネルがあるんですよ。
おもろ。
うん、1日発言していくと、まあ、はい、日をまたぐとその発言バッて消される、うん、ボットによって全部消されるっていう。
それはディスコード上でそういうボットを入れてるってことですか？
そういうボットを開発してご自身で開発してそれを動かしてるって感じです
ね。面白い。へえ、うん、あ、それいいですね。
ね、それだとなんかこう、まあやっぱりあの、僕らもインスタでこうストーリーズで上げていくっていうのも、まあ一日、うん、いつか勝手に消えるっていうエクスキューズがあるから、こう気軽に投稿できるっていうのがあると思うんですけども、はいはい、まあ、それをこう、自ら作り出してるみたいな。
いやでも一時期、そのスナップチャットとか、インスタのストーリーとかって24時間で消えるじゃないですか。
うん
うん、でね、あの、いにしえのインターネットなんで、消える理由が何もわからん。
そう、いや、思いましたね。
そしてストーリーにリアクションすると DM で届くじゃないですか。
うんうん、
はって
、ね。
いまだに思ってます。
ボタンを押しただけで DM 届いちゃうのかよっていうね。
そう。
距離詰めすぎじゃんみたいな。
だから私インスタのストーリーにリアクションできないぜなんですよ。
ああ、僕はもうそこは乗り越えましたね。
すげえ、うん。それでも別に何も返ってこないですよね。大体の場合は
だいたい返ってこないか、そのリアクションに対してライクが返ってくるぐらいですね。
ああ、うん、それに対してのライクもつくんだ。
そうそう、うん、
何もわからん。
言葉が返ってくるというよりはリアクションに対するライクがつくぐらいで終わることが多いですね。でもたまに会話が発生することもあって、
はあ、わ、うん、からん。なるほど、
うん、そういう感じなんで、その、まあ、DM に持ち込む場外乱闘みたいな感じでね、 DM こう持ち込まれるっていうのは、うん、最初はドキドキしましたけど、
そう、みんなほらパブリックなというか、みんなが見える場所で、うん、わざわざそういうことしないんだなっていうのをちょっとずつ理解してるんですよう
ん、うん、
人はさほど表舞台で何かを目立ってやることをしないっていうのは最近ちょっとずつ理解できる
ようになってきました。逆なんですよ、だから僕らがやっぱり異常なんですよ
ね、異常者の集まりだったんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
だから、そう思うと
記事書いて404とかになっちゃうとさ、あちゃーみたいな気持ちになったりとかするじゃないですか、う
ん、なります。
でもやっぱり消す人は消すんですよね、もうパンパンパンパン、
いや
アカウントも消すしさ、
すごいな、うん、わかんないな、本当にすごいな
そういうもんなんですよね。
ちょっと教えてください、わかんないです私は。
僕もな、もうね、わかんないことだらけですけどね。B リアルとかね、最近ちょこっとね話題になってましたけど、
B リアルのあの案件はやばすぎますよね。
ね、ちょっとね驚きましたけど、
2年寝かせてるっていうじゃないですか熟成させて、怖い、
うん、怖いな、
闇ですよ、うん、あれもうツールの問題じゃなくて人間の闇ですよ。
そうですね、
怖いわ。
悪意だよなという、
悪意です本当に、うん、まあね、まあでも楽しいインターネットしてほしいな僕は。
そうですね、インターネット楽しくあってほしいなっていうのは思いますね、
うん、ねえ、
うん、
せっかく我々も多少はね、
うん、
一緒に作るのを手伝ってたわけですから、うん、インターネット、
うん、
どうせだったらいい方に行ってほしいなっていう気持ちありますね。
そうですね、
うんうん、じゃああとは永山さんに任せた
はい、まあちょっとね、もうお時間だいぶ経ちましたので、クシーさんにゲストに来ていただいて、まあ、クシーさんの近況と何の話だと、後半はインターネットの話。
そうですね、やっぱインターネットが好き で、
まあ
で
ね、うん、そう、うん、僕ら揃うとすぐインターネットの話しちゃいますからね。
そうなんですよ、うん、
今日はこう外向きの顔のいいって話してますけど、
はい、
ね、クシーさんとかもっと辛辣な感じですもんね。
ちょっと最近は専門的なプロフェッショナルとしての発言を心がけてるんですから、棒読み。いやいやいや。
はい。
ね。うん。はい。
はい、ありがとうございます。今日は、はい、クシーさんに来ていろいろお話いただきました、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。 概要欄にあるお便りフォームやツイッター過去新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。